ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日も引き続きですね、輸出型のチャンネルビジネスのお話をしていきたいなというふうに思います。 FMCG 食品飲料菓子日用品等の消費財メーカーのアジア新興国市場における、マーケティングのお話でございます。B2B 企業の方はですね、自分たちの事業に置き換えて聞いていただければなというふうに思います。はい、前々回からね、ずっとこの輸出型のお話をしてますが、輸出型でなおかつ日本食に引っ張られてしまうような商材を売っている、企業、のお話ですね。で、まあ、こういう企業が具体的にじゃあ現地に参入する際の、その参入戦略を作るときにね、どうすればいいのかということなんですが、僕は先駆者に学ぶということが、まあ、一番手っ取り早いし、まあ、費用対効果もいいと思っています。なので先駆者に学んで参入戦略を自社で作っていきましょうと。だって輸出ビジネスをやるってことは、まだまだそのグローバル市場において、新興市場においてビギナーであるという前提でね、限られた経営資源しかないっていうことがあるわけなので、その中で何かこう思い切ったことができるかというと、やっぱそうではないので、うまくやれてる企業がどうやってるのかを分解して、それを真似るっていうことから一歩一歩こう前に進んでいくということはすごく重要で、じゃあ先駆者の何を見ればいいのという話なんですが、それはね、まずその自分たちの、そのいわゆるベンチマークにしている企業のね、商品がね、どこで売られているのかと、要はどこで売ったらいいんですかっていうことをまず知らないといけない。自分たちの商品でどこで売るべきなんだろうかっていうことを見るためには、そのベンチマークの企業の商品がどこで売られているのかと、でまたそれを誰が売ってんのと、どのディストリビューターがそこの小売りに売ってるんですか、どこで売られてるの、誰がそこに売ってるの、そしてメーカー自身はそのディストリビューターは小売りに対してどんなサポートをしてるのって、もうこの3つを調べるっていうことがすごく重要で、小売りとディストリビューターと、それからサポート、メーカーのサポートという、この3つを調べると。で、まあ、小売りだけじゃなくてね、もちろんその輸出型でいく場合は業務用を先にやるっていうケースだって全然あるわけですよね。特にその、業務用市場っていうのは大きいので、業務用っていうのはホレカですね、ホテル、レストラン、カフェで、そうするとその小売りだけじゃなくて、どの、ホレカで売っているのかで、そのホレカにはじゃあどういうディストリビューターが入れてるのかで、小売りとホレカのディストリビューターが違うケースもあるんですよね。同じケースも当然あるし、で日本食に引っ張られる場合はね、このね、日本食を得意としている、日本食とか韓国系の食材を得意としている小売りがあるし、まず日本料理店が中心になりますよね、ホレカっていうのはね。で、ディストリビューターもその日本食を得意としているディストリビューターっていうのが存在するので、そこに、そこを使っていくっていうことは、まあ、現実的にはそうなっていくので、そこをしっかり捉えるっていうことが、やっぱり重要ですと。自分たちがベンチマークする企業、先駆者はどのディストリビューター、もう数えるほどしかないんですよ、日本食得意としているような、そのインポーター兼ディストリビューターみたいなところはね。でもちろん限られてるので、日本食系の小売りにしか売られないし、でそもそもね、そのローカルの大手のスーパーとかね、グローバルなそのレストランに行ったってそんなに量出ないし、まあ、そもそも輸入品棚にしか置きませんよっていうケースだってあるわけなので、でもまず輸出で日本食に引っ張られるっていうことは、完全にこの JPN マーケットを制覇してから次の市場に行かないといけないし、商品をそもそもね、変えていかないとね、難しいわけですよね。例えば 柚子胡椒売ってるとしますと、柚子胡椒って日本食にしか使わないですよね。で業務用でまず使うんで、じゃあうどんそば屋さん行きましょう、レストランね。でこれ柚子胡椒をね、イタリアンのレストランに持ってってどうかお願いしますって言ったって、これいや柚子胡椒なんてうちのレストランじゃ使わないよという話になっちゃうし、じゃあ日本の小売り、日本食ばっかり置いているね、日本の製品ばっかり置いている小売りだったら柚子胡椒を着て駐在員買いに行きました、外国人韓国人買いに行きました、これありえますけども、ローカルスーパーに置いてね、インドネシアのローカルスーパーに置いて柚子胡椒を棚に並べて、インドネシア人にそれ手に取りますかったら取らないので、基本的にそんなところ攻めたってダメで、まずは日本の匂いのする小売りとホレカを全部制覇するということが第一段階ですと。でこの市場の伸び率以上に何やったって伸びないですよ、これいくら頑張ったってね、柚子胡椒キャンペーンってやったって無理で、市場が日本食市場がどうやって伸びていくか、柚子胡椒が使われるシーンがどうやって伸びていくかっていうことに合わせてマーケティングをやるしかなくて、でもし仮に柚子胡椒を世界的なねタバスコのような調味料にしていきたいんだとすると、やっぱりこの柚子胡椒を使った料理を自分たちでアレンジをしていくっていう活動をね、その各国のシェフと一緒にやっていかないといけない、インスタグラマーと一緒にやっていかないといけない、KOL と一緒にやっていかないといけない、本当に、ある一定の中長期かけて大規模なキャンペーンをね、していかないといけないので、なかなかこうなんだろうな、一筋縄ではいかないお話なので、まずはこの段階を踏んでいくということがすごく、重要になりますということでございます。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。